今朝はルカの福音書15章11節から24節となります。新約聖書の箇所で149ページとなります。ルカの福音書15章11節から24節をお読みいたします。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前で罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。今朝はこの箇所より駆け寄る神と題して御言葉を取り出させていただきます。今読みましたところは、聖書に親しんでいる方であれば、どこかで一度は必ず聞いたことのある、有名な話であります。冒頭息子の、が帰ってきた、そういうタイトルさえ、ついているところであります。また初めて今日この箇所を読んだという方にとっても、ここに書かれている話は、よくテレビドラマか映画にでもありそうな、筋立てになっておりますので、改めて、何がここで起きたのか、説明する必要もないくらい分かりやすくなっております。どこにでもいそうなっていうか、親不孝なドラ息子が放蕩の限りを尽くしてすっからかんになって、帰ってきたときに、帰ろうとしたときに、それまで自分が何をやってきたのか、本当に悪いことをしたなと悔い改めて父親のもとに帰っていく。また一方の父親は、この息子のことをずっと心配していて、 息子が帰ってくると息子を許して家に迎え入れた、まあ、これがここに書かれているあのお話のすべてであろう。実に分かりやすい、まあ、そんなふうにあの思った方もいるかもしれません。であの私はあの性格がいつも言いますか少しねじ曲がっているせいでですね、あの単純で、あ、分かりやすい、こういうストーリーだという箇所こそあの疑ってかかってしまうわけですね。あのここには何か落とし穴が、まあ、仕掛けられているんじゃないかと思うんです。そして、まあ、ここの箇所実は、まあ、あの読めばですね、すぐ分かるんですけれども、でもじっくり読んでいくと実はもっと深いことがここに書かれているんではないか。この箇所はこういうストーリーに違いないという皆さんが、まあ、今まで思っていたその思い込みを一旦脇に置いて別の角度からこの物語を見ていったらどういう神様の恵みが見えてくるか、まあ、そのことを今日あの見ていきたいと思っております。でここのところには2人の登場人物が出てまいります。まあ父親と息子ですね。それで、まず父親の方ですね、父親の方のことを見てから、次に息子の方を見ていくという、まあ、そういう順番で、まあ、見ていきます。でまず父親ですが12節をお読みいたします。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。この聖書が、まあ、ルカの福音書が書かれているこの聖書の時代、まあ、イエス様の時代ですけれども、まだ元気で、ピンピンしている父親に向かって、今財産を分けてくれ、あの、まあ、相続財産を分与するというあの、ちょっと難しく言えばそういうことですね。分けてくれと、あの元気なうちにまだ死んでもいないのに要求するということは、お父さんに向かってお父さん早く死んでくださいというのと同じぐらい、まあ、あの侮辱、父親を侮辱する非常識なことだったと、まあ、言われています、まあ、ですのでまあ、いくら可愛い息子であったかもしれませんけれども、あのこういうことをあの言ったならですね、父親は怒って、お前は勘当だ、今すぐ家を出て行けと、まあ、怒鳴って追い出されてもおかしくない、あのそういう場面であります。ところがこの父親は息子の言いなりになって、財産を分けてあげるんですね。まあ、一体この父親は何を考えているんだろうか、まあ、ちょっとあの首をあのかしげたくなるような、まあ、父親の態度なんです。で、またこの父親はですね、今この財産をこの息子に分けてやったら一体どうなるんだろうか、まあ、どんなに愚かな父親であってもですね、この息子の行き先、あの行く末については、まあ、想像できたと思うんですね。この、 あの親不孝な息子の態度というのは今に始まったものではなくてずっと続いていたわけですから、どんな性格の息子かよく分かっております。今、財産を分けてやっても必ず、まあ、使い果たしてすっからかになって来るだろう、行くだろう、そして、まあ、家に戻ってくるんじゃないか、まあ、そんなことを予想したはずなんですけれども、あの分けてあげるんですね。そしてまたあのこの息子はやっぱりすっからかに、案の定すっからかになってあの戻ってくるわけですけれども、まあ、そういう時父親はどうするかですね。まあ、あの似たようなというか、これと似たような場面はあまりないかもしれませんけど、あのいろんなことで息子が失敗してあの署名帰って家に戻ってくるということは、あのもしかして皆さんも経験したことがあるかもしれませんが、 そういう時父親はどうやってこの息子を迎えるかであります。まあさすがの父親も堪忍袋 の尾がきれいで、どの面下げて帰ってきたんだと、まあ、怒鳴って追い返すという、まあ、ケースもあるかもしれませんし、また日本の文化ではこういう時母親が出てきまして、息子にですね、お父さんに謝りなさいとこう頭をこう押さえつけて謝らせて、まあ、なんとかこう取りなして家に入れると、まあ、そういうこともあるかもしれません。まあ、いずれにしてもすんなりですね、このすっからかになった息子がすんなりと家に入れるということはまずありえないと思うんですね。ではこの父親はどうしたかと言いますと、20節の後半であります。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした、まあ、そうやってからこの後盛大な宴会を開くんです。この父親の態度を見て皆さんどう思いますか。どこまでこの父親はお人よしなんだろうか。自分の財産せっかく分けてやったのにすっからかになって戻ってきたっていうんですね。まあ、次回見ますけれども、これを兄息子が見ていまして、この弟は遊女と一緒にお父さんの財産を使い果たしたんだと、もう頭にきて怒ってますけれども、そういうことをしてきた息子なんですね。それなのにそんなことは一切忘れて、まあ戻ってきた、よかったって言って盛大に宴会を開く。まあこんなことをやっているから愚かな息子に育ったんだと、まあ、息子もひどい息子だけども親も親だ、まあ、そんなふうに思われてもしょうがない、父親の態度ですね。まあ、もちろんこれは例え話でありますので、相当、まあ、こう誇張したというか大げさに言っていますので、実際にこういう人はいるとは思いませんが、しかしイエス様はこういう父親像を私たちにまずはこう示してくれるんですね。まあ、一体それはどういうことなんだろうか、そういうことはそれはまた後に触れるとは思いますが、一旦父親のことはそこまでにして、次に息子の方のことを見てまいります。この息子、まあ、ここにあるように、まあ、放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。そして、まあ、ちょうどそこに遺体飢饉が起こって、自分も、まあ、食べることにことかくという状況に追い込まれて、しまいます。で、その時に彼は何を考えたのかというところに注目をいたします。そこで、17節から19節をお読みいたします。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。ここに彼は我に返ってとあります。で、この言葉、この例え話を理解する、まあ、大切な鍵となる言葉であります。でこの日本語で我に返るという意味ですけれども、まあこんな意味ですね。今まで頭がぼんやりして見えていなかったのが、ある瞬間パッと、まあ、視界が開けるようにして、現実を、今何が起きているか、あるいは本当のことに気がついていく、そういうことを、まあ、正しく理解していく。それが、まあ、我に返ってハッとする。まあ、そんな意味で、使います。 聖書の中でこの我に返ってと訳している言い方がどこか他に出てくるかというとここしかないんですね。まあ、非常に不思議な表現をしているんですが、この我に返ったというのは一体どういう意味なんだろうかということを考えているんです。で皆さんは、当然これはもう息子がここで悔い改めたんだ、もう今まで自分がどれほどひどいことをしてきたのか、もうここでパッと我に返って気がついて、これではいけない、やっぱりお父さんに謝らなきゃと、まあ、それで、こういうことを言っていた。私は天に対して罪を犯しました。これはもう立派な信仰告白ですから、なおさらもうこの息子はここで悔い改めたんだと、まあ、思うわけです。しかしここでよく目を留めていただきたいんですね。一見そんなふうに思うんですけれども、実はここにちゃんと聖書が書いてあるんですけれども、この息子が父親のところに帰ろうと思った動機は何であったかであります。聖書がこう書いてあるんですね。まあ、彼自身の言葉ですが、17節ですね。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、それなのに私はここで飢え死にしようとしている。これがこの父親のところに戻ろうとした動機であります。父親のところにところに戻れば、パンが食べられるという、これが息子が父親のところに戻ろうとした本当の動機であります。一見悔い改めて心を入れ替えて父親に謝って、行こうと、まあ、そういう塩らしい心で戻ろうとしたんではないんですね。まあ、私たちは日々食べ物に事欠くということはあまりないかもしれませんけれども、人間食べることに事欠くようになったら何を考えるかなんですね。まあ、私も学生時代財布の中に数百円しかなくなったという時がありまして、まあ、もちろん仕送りとかアルバイトで何日にお金が入るという、まあ、見込みがあったので、そんな深刻には困らなかったんですけれども、しかしでもこの数百円で1日2日とかどうやって過ごそうかということは思ったことはありまして、やっぱり20代とかあたりですからお腹すくわけですね。食べないで我慢しようなどということはとても考えられない。やはりどうやって食べ物を手に入れようか、まあ、必死に考えるわけですね。まあ極端な場合、やっぱり食べ物さえ手に入るならば少々嘘をついてもよい、少々芝居をしてもいいんだということにさえ考えるんです。まあ、それに加えてこの息子はもともと先ほど見た通り元気でいる父親に向かって財産を分けろと、まあ、平気で堂々と父親に向かって言うような性格の人でありますので、そんな人がですね、お腹が空いたぐらいで私はお父さんに悪いことをしましたと謝るような息子とは到底思えないですね。じゃあということで皆さんはそう言いますとこういう反論をしますね。でもこの息子は、こう言ってるでしょ、私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですと、言ってるじゃないですか、これはもう悔い改めですよと、こう言っているのにどうして牧師はこれは芝居だって言うんでしょうか。まあ、あまり私は人を疑う方ではないんですが、 やっぱりこの息子に限っては相当な人物だったと私は思っております。はっきり言いますと18節19節は悔い改めたふりをしていると考えます。なぜ悔い改めたふりをするか、まあ、どうしてこんな芝居をしようとするのかということですね。今まで、この息子はどういう生活をしてきましたか。楽しければ今楽しければそれでいい人なんですね。明日のことなど明日の風が吹いてその日暮らしていいんだ、まあ、そうやってその財産を使い果たした人であります。だからあんまり何も深いことは考えないんですけども、でもさすがにですね、父親にのところに自分が戻ってこのまま戻ったとしても父親がそのまま受け入れてくれるとは到底思えない。やっぱりそこはちゃんと考えているんですね。必ず父親は自分に怒鳴って家に入れないだろうということは予想しましたので、そこで息子は考えるわけですね。どうやったら父親が自分を迎えてくれるか、どんなセリフを言えばいいんだろうか、まあ、もっとひどい言い方をすれば父親を騙すためのセリフ、まあ、父親が泣いて喜ぶようなセリフとは何だろうか、それを考えるわけです。で、それで思いついたのがこのセリフであります。とにかく自分が許してもらって、家の中に入って、まあ、雇い人でも何でもいいからとにかくパンにさえありつければいいんだという、まあ、そういうことができるかどうかというセリフでありますので、彼の人生がかかっているわけですね。まあ、決めゼリフというんでしょうか。ですからこの異国の遠いところに今彼はいますけれども、自分の家に戻る道すがら彼はやっぱりこのセリフを何度も練習したと思うんですね。父親に会ったらこのセリフをはっきりお父さんに聞こえるように言い間違わないように何度も繰り返し練習して歩いていた。そしてここに書いてある通り彼はこのセリフちゃんと言ってるんですね。そして彼は無事に家に迎えられましたので彼の芝居は大成功というふうに見えたわけです。しかしそれじゃおかしいですね。イエス様が父親を騙す息子のよというそういう例え話を話しするはずがありません。この例え話は神様がいかにしてこの罪人を迎えていくのかというそのことが分かるように、まあ、具体的にそして少し誇張しながらですね、大げさに言いながら、まあ、説明するお話ですから、息子が父親を騙して戻ったっていうのはおかしいですね。それは何も、イエス様が言いたいことではありませんので、じゃあどういうことかということで、このここに出来事がいくつかありますけれども、どういう順番で起きていったのかを見ていただきたいですね。この息子が父親に自分が用意してきたセリフを言ったのはいつだったかであります。遠くから父親が自分のところに走ってくるっていうのはやっぱり息子も分かっていたでしょう。で、あ、父親が自分のところに来る。もしかして、まあ、自分を頭を叩くためにそして追い出そうとしてやってくるんだろうか、まあ、少し緊張したと思うんですが、とにかくこの自分が用意してきたセリフをまずは父親に言おう、まあ、それがでどうなるかはもう分かんないけどとにかくこれを言えばなんとかなるかもしれないという待ち構えて、さあ今かとこのセリフを言おうとしたと思うんです。ところがここに書かれてあるとですね、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした。つまり父親はこの息子に何かを言わせる暇を与えないんですね。何か言おうと 思って多分口をこう開こうとしていたと思うんですが、父親はこの息子を抱いて口づけして言わせないんです。まあ、そもそもですね、この父親また非常識なことをやっておりまして、当時 やはりこの父親がなりふり構わずに息子の方に駆け寄るとかいうようなことはやっぱりありえなかったんだそうですね。まあ、父親 のそういう威厳というかプライドとかそういうことがあって、当時の社会では父親が走り回るとそういうことはなかったと言われています。ですからこの息子もこのありえないようにして走ってくる父親の姿を見て、どう思ったんだろうかなと思うんですね。で、2つ意見があると思います。1つ目は、まあ、こういう息子ですから父親が何しようがどんな態度を取ろうがですね、もう冷静でいたんだ、ああまた愚かな父親だとこうせせら笑いながらですね、父親を、まあ、見ていたんだろうか。まあ、それで父親がなんか自分に対していろんな抱きしめたりなんか してくれるけれども、冷静にさあここで、まあ、今までは口は聞けなかったけれども、やっと父親が自分を話してくれたので、自分が用意してきたセリフをきちんと正しく言いましょうということで21節の言葉を言ったのか、これが一つ目見方ですね。で、二つ目の見方はそれと反対であります。この息子はこの異常なというんでしょうか、もうありえないようなこの父親の姿を見て何か息子の中に大きな変化が起きたんじゃないかという考え方です。というのはこの父親、もう息子が戻ってきたということを全身で喜びを表しているんです。てっきりこの息子は思ってたんですね。この父親は絶対にもう自分を叩きのめすために今走っているんだ。もう目をつり上げて怒りを顔にいっぱい表して自分のところに向かってきているんだと、もうそういうふうにずっと思っていたところ、その正反対だったわけです。全く意外にも父親はうわよく戻ってきたんだと本当にそのことを喜んで、それも芝居じゃないですよね。もう駆け寄って彼の首を抱き口づけしたっていうんですから、もう本心から父親がその喜びを自分に表しているんです。そうしたらどうですかね。自分はもう受け入れられているんですね。何にも自分言ってないんですよ。何にも言ってないのに父親の方がもうバーッともう自分の方に突進するかのようにして走ってきて、もうお前早く家に来い、早くよくやって帰ってきた、そうもう家にすぐ入りなさいというふうにして自分を喜んで迎えているわけですから、用意してきたセリフ言う必要ないですね。本当はそれを言って父親が心を許してくれてやっと入るという順番を考えてましたが、もうそんなのもないわけです。父親の方はもう無条件で自分を受け入れてくれたね。そうしたらもし彼が冷静であったならですね、愚かな父親だとこう思いながらこの父親の態度を見ているような息子であったならば、21節言う必要ないんです。もう無駄なんですね、こんなこと言う必要ない。別にお詫びしなくても、もう自分は迎え入れられていると分かってますから言う必要がない。ところがこの21節の言葉を息子は語るんです。なぜ語るんですか。必要がないはずなの。父の姿を見て初めて彼は気がついたんです。 いかにこの父親にこんなに自分を愛してくれているのに自分はなんとひどいことをしてきたのか。これは21節は自分が用意してきたセリフではありません。芝居じゃないんです。本当に心の底から悔い改めて、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。と告白したんです。いや、でもそれって、彼が用意してきたセリフそのものでしょ。18節で、言ってきたのと同じじゃないですか。と思うかもしれませんが、そこがこの例え話の、引っ掛けなんですね。同じに見えるけれど全く違う。最初は騙そうという意図から考えたセリフ。でもこの21節は本当に悔い改めて言ってくる言葉ですね。ここまでのことを、一言でまとめますと、この息子が悔い改めに導かれたのは17節の時点ではなかった。21節の時点で彼は悔い改めたという話であります。今私が話したことを聞いて皆さん、意外っていうかね、そうだったんですか、本当でしょうかと思うかもしれません。そんな話は聞いたことがないという方もいるかもしれません。あまりにもちょっと考えすぎじゃないでしょうかと思うかもしれません。じゃあ皆さん自分のことを振り返っていただきたいんですね。この放蕩息子のようなことは私はしませんでしたという方は多いと思うんですけれども、でも何か困ったことが起きた時ですね、それが自分がやったことが原因で、困ったこと、自分はこんなところに追い詰められてしまった、あのせいで自分がやったことでと思って、じゃあその時すぐに悔い改めたんでしょうか。クリスチャンになってからはそういうことをもう何度もこうするんですよって言われるので、そういうことはもうだんだんできるようになるんですけれども、しかしクリスチャンになる前ですね、私たちはどうやって生きてきたんだろうかと思うんですね。自分のせいで自分が困ったことになった時に悔い改めたんですか。すぐに悔い改めたんでしょう。そうではなかったと思うんですね。いや、他人のことよりですね、他の皆さんのことより私のことを言った方が早いですね。クリスチャンになる前、私はまさにこういう放蕩息子のような人間でありました。例えばですね、妻との間に何か問題が起きましても、いやそれはこうだからああだからとか、なんかいろんな理由をつけてごまかしたり、時には嘘をついたり、あるいはもうそれでもなんかごまかしが効かなくなると、これからは良い夫になるかなと言って、謝ってその場を取り繕って、でそんなことを繰り返してきたんですね。で今から思うとそれは悔い改めじゃないんです。単なるその場をしのぐためのセリフでしか、芝居のセリフでしかなかったんですね。そういうことを私はやってきましたから、この放蕩息子がいかに丸賢いか、そしていかに悔い改めようとしないのかという、その彼の心が手に取るように分かるわけですね。なので牧師はこの今日の箇所をこういう説明をしているということを聞いて、皆さんはなんとねじ曲がったと思うかもしれません。それは私の心がそれほどねじ曲がっているということなんです。で、それほどにねじ曲がった罪人に対してですね、神様はどうされるんでしょうか。普通ならここまでひどいことしたらですね、呆れ果ててですね、もういくら何言おうがですね、もう怒って家には入れない、怒鳴ってもうお前の顔など見たくないと追い返す、それが普通だと思うんです。ところがどうでしょうか、 ここに出てくるこの父親というのは、まあ、なんと愚かなというか、なんと非常識なというか、なんでそこまでするのというような、まあ、あの極端な父親の姿でありましたが、これは実は神様の姿を表しているんですね。この父親、息子がいつ戻ってくるのかと毎日遠くの方を見ていたと書いてある。つまり罪人が自分の家に戻ってくるのをこんな風に待っていたというんです。この息子が父親を騙して何とか自分の家に、この潜り込むっていうんですか、あのまた戻ってこようかとか、いろんなこう嘘をつくとか芝居をしてとか、そういうことをまでして、あの父親のに何か、いろんなことを言うだろうということは最初からもう予想しているんですね。そしてこの父親はまるで息子に騙されているかのような愚かな姿をとって、父親、この息子が何を考えているのか全く気がつかないふりをして、かわいそうに思って駆け寄っていくんです。そしてこの息子がとにかく帰ってきたということを喜ぶ。これが神なのだというんです。この父親、なぜ駆け寄っていたか、その動機は何であったか、それもちゃんと聖書に書いてあります。20節、父親は彼を見つけてかわいそうに思いって書いてあるんですね。かわいそうに思い、まあ、ボロボロの服、またその履いているものも擦り切れて、もう汚れた、そして本当に痩せ細って、もう本当に惨めな姿になっているのを見てかわいそうに思ったとあります。でこの聖書に出てくるこのかわいそうに思うという言葉ですが、これはイエス様もなさるあのお姿でありますけれども、あの言い換えればですね、腹渡がちぎれそうになるくらいに悲しむという意味なんですね。まあ私たちも悲しいというか、あの思いになるということはありますけれども、腹渡がちぎれそうになるぐらい悲しむっていうことは人生の中でそんなにないと思うんです。まあ本当に最愛の人を亡くしたという時、そういう瞬間、そういうことはあると思うんです。でもここは生き死にではないですね。まあ息子が帰ってきた、それが惨めな姿だったというのでかわいそうに思うということはあるかもしれませんが、それはまるで神様にとっては腹渡がちぎれそうになるくらいの悲しさだった。それでかわいそうに思った。私たちが時々使うかわいそうだねという、まあ、いうレベルとは全然違うんです。いても立ってもいられなくなった。なりふり構わず、人から何と言われようが笑われようが、そんなことはどうでもよい。とにかくこの息子のところに一刻でも早く駆け寄って抱き止めてあげたい。それがこの神様の愛なんですね。前回見たところでありますけれども、同じ15章の10節にこういう御言葉があります。これイエス様が、お語りになった言葉ですが、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちの前には喜びがあるんです。でこれを読みますとですね、あ、そうか、これほどに悔い改めることが喜びであるというのならば、私たちも本当に悔い改めなくてはいけないねと、まあ、いうふうにこう、まあ、素直に思うんですけども、でもですね、まあ、先ほどから言ってますが、悔い改めるって簡単にできるのかどうかでありますね。簡単にできるのならですね、私たちは悩まないんです。 これはあなたのせいです、あなたのこういうことであなたは罪を犯したんですよとかなんとか、まあ、はっきり言われますとですね、まずはそこで言い訳をしたくなると、いやそれはあの人のせいでとかって人のせいにしたくなると、これが罪人の性格なんですね。これはあなたの罪ですと言われて、はいそうです、これは私の罪です、悔い改めますと言えたならどれほど楽かと思いますが、言えないのが人間であります。で、じゃあできないけれどもやっぱり私たちはこういうふうに書かれているのだから努力しなきゃいけないということなんでしょうか。まあ努力でできるならそれは皆さん努力しましょうと私は言いますが、私は言いません、そんなこと難しいというのは分かってますか。じゃあどうするんでしょうか。今日のところから教えられるんですね。この息子は悔い改めるのに努力したんですか。いや悔い改めるなど一つも思っていなかったんです彼は。ところが彼は突然に自然に口から出たんです。21節の言葉が先ほど言った通り、これはもう父親を騙そうとして用意してきた芝居のセリフではありません。同じ言葉に見えるけれども心の底からまるで泉が湧くようにして湧いて出てきた彼の本当の言葉なんですね。罪の告白がまるで口からこぼれるようにあふれてきた。これは努力じゃん。じゃあなぜこういうことがこのドラ息子に、この放蕩息子のひどい息子にこういうことがどうして起きたのか。無条件でこの息子をこの父親が迎え入れてくれたからですね。それも何か、ああいいよそこに入って、お前まあしょうがないけど入っていいよというようなこの冷たい態度で父親が迎えたんじゃない。かわいそうに思って駆け寄ってきた。そして彼の首を抱いて口づけした。この神様の愛を知らされた時にこの息子はいかに自分がこの父親にひどいことをして天に対して罪を犯してきたのかということがはっきり分かったんですね。それで悔い改めに導かれた。私たちが悔い改めるっていうのはこういうことなんです。口先で何か悔い改めたふりをするのは簡単でありますが、そうじゃない。神様が求めているのは本当に心の中から湧き出てくる告白であります。それはどうやって起きるか。神様が私たちをどれほどに愛してくださるのか、その愛が分かったときに泉のようにあふれ出てくるんですね。これがイエス様が示してくださった、十字架で示してくださった神の愛であります。それを見たときに私たちはいかに罪深いものであるのかが分かっていくんです。悔い改めなければなりませんというんじゃないんですね。自然に私たちはそこでこの21節の言葉をまるで気がつかないうちに言っている。これが神様のなされ方であります。だから私たちは神様に罪を告白できるんですね。どんなことを言っても神様は20節のようにして私たちを迎えてくださるということを知っているから、私たちはまた日々犯していく罪をこの方に告白しながら神様と共に抱きしめてくださるこの神様と共に歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、悔い改めるということ、クリスチャンになる前は 本当に大変な難しいことである。またあなたを信じてからでさえもいかに難しいことであるかということを日々知らされるものであります。しかしあなたはそんな私たちを責めるのではなく、無条件でかわいそうに思って駆け寄って抱きしめ口づけして迎えてください。何度も何度も私たちを迎えてください。そのようにして私たちがのにあなたの愛を示そうとしておられるということを今日またもう一度覚えさせられます。いかにこの放蕩息子のようなものであったのか、自分がそのことを思うときに、これは人事ではない、自分の中にもこれがあるんだ、そしてそんな私でも迎えてくださる、それが神様の愛を知ってまた御前に罪の悔い改めることもできないものでありますけれども、あなたの愛を信じて歩みたいと願います。お一人お一人本当にさまざまな思いを持ってここに座りましたけれども、主が愛しまた抱き留めてくださり迎えてくださいますように、そのようにして私たちを作り変えてください。委ね感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。